民主主義27祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主の皆が崇められますように。主の御言葉、主よ、私たちが祈ることができるように祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
さて、ヨセフの子マナセの一族のセロフハデの娘たち。セロフハデはヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が住み入れた。娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルザであった。
じゃあ誰々の子、誰々の子ということはね、ユダヤ人たちは自分の息子の名前を名前でずっと記録しました。しかしこのマナセ族の一族なんですけど、ジェレペファデの娘たちはその子供たちがね、その娘たち3人を産んでしまったんです。だからジェルパベルテという人は娘たちだけ残した。それが誰々の子、誰々の子という、その部分がね、今難しくなってましたね。ディセス。
彼女たちはモーセと祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立っていった。私たちの父はアラノで死にました。彼はコラの仲間と一つになって、主に逆らった仲間には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです。
じゃあ男の子がなかった。四節。
男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。
だからイスラエルは占領する土地ですね、その土地をこのくじを引いて、ある場所をマナセ族が支配することですね。そのマナセ族の中でも全部自分たちのいるその場所、くじを引くんですけど、その一族がそれをくじを引いてその場所を占領するんです。だから土地の分解はそれで、それを土地がねずっとその子孫たちにこう受け付けられる。しかしこの問題はこの子孫といったら息子だけがその登録の名前として上がるんですよね。しかしその人は娘たちだけ残した。まあ、産んでも産んでも男の子が生まれません。ただ女の子だけ生まれるんです。まあ、このその当時の問題ですね。6節。
すると主はモーセに告げて仰せられた。ゼロフハデの娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。
だからモーセが彼女たちの訴えを主の前に出した。これが重要ですよね。祈りというものは主に聞くことです。主よ、この場合はどうすればいいんでしょうかと、モーセがそれを神様に聞くために出した時、神様がモーセに語ってくださいました。その娘だと言って無視してはいけない。相続の地を与えなさいということです。6節。 8節だ。
あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死にその人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい、
うん、この相続もうこれは画期的なものですよね。だからその子供が息子が亡かったときには、その土地が隣の親族のところに行って、その娘たちもそこに属してそこで生活するようになっている。だから相続地がなくなるんですけど、この娘たちがね、3人がモーセに訴えて、モーセは神様に祈りました。そしたら神様がこのようにしなさい、これが神様がすべを治める国のことですよ。だから私たちが御国が来ますようにと主の祈りで祈るんですね。この意味は何か、主よ私をすべを治めてください、このケースはあなたがどのように思われるんですか。聖書に記録されている部分を私たちがこう研究し、その流れ、聖書が言われる意味、それをキャッチし、それでもないその時にはもっと祈って、この人と結婚することが主の御心ですか、このケースは主よどうすればいいんでしょうか、いいんですか。ウリムとトゥリム、聖霊様が私たちの心の中で平安と喜び志を通してね語るんですだから、この家を買うべきでしょうか。そのことは聖書の中でないよね。だから祈る、祈る、祈ったらウリムですかトゥリムですか。以前はこのようにね、モーセの時代にはそのように答えを受けました。しかし今聖霊が私たちの中でおられるので、聖霊様は私たちの中で平安を与える。それで志、ああこれしたいと、このようにするのが正しいという思いを心の中で与えるんです。だから人に良心に逆らわない、そのようなこと、ある人は主よ私が酒場を夜の店を作るべきでしょうかそのもう初めから違うね、聞く必要もないんですよ。それはクリスチャンが夜中の、このような夜の仕事、そのことはね、パチンコを経営することとかね、聞かなくてもいい。これ聖書が記録されているその部分があるから。だから聖書に記録もないし、本当に結婚の問題、相手の問題とか、これどうすればいいんでしょうか。祈る、祈ったら主の御心がね、心の中で平安として、ああこれその人としたい、このようなね思いが来るんですよね。じゃあ18見ましょう。
主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。
じゃあこのことはね、この16節見ましたね。
主よ、一人の人を会衆の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の会衆を飼う者のいない羊のようにしないでください、
じゃあこのモーセの次の人ですよね、次世代の問題、 誰に私の後をつくようにされるんでしょうかと聞いたときに、主がモーセにこのように仰せられました。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置きなさい。その安守しなさいということですよね。こう聖霊が宿っている人、だから私が何か任命したり、まだ人を選ぼうとするときに、聖霊が宿っている人、私も聖霊が宿っている、イエス様を信じて救われて、相手も聖霊がおられる、聖霊様がおられる、それが基準ですよね。自分の後任としてヌンの子ヨシアを、その人には聖霊がおられるということでした。21節、
彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。
このエルアザル、この大祭司ですね、エルアザル祭司、この前に出て、まあ、神様の聖霊はイエス・キリストの血潮で罪が許された人が聖霊充満になって主の仕事ができるんです。だからエルアザルのところに行って、その話です。だから大体私たちがね、この神様の御心が何であるかということ、聞くこと、主の御前に出て、ウリムですかドゥリムですか、本当にあげるべきでしょうか、あげてはならないでしょうか、聖霊が基準だということよね。それで、人を選ぶときにも聖霊様がおられるかどうか、聖霊様はイエス・キリストの血潮、祭司の生贄をとして罪が許されることで聖霊が宿っているんです。じゃあ次行きましょう。11章第一コリント11章一節、
私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。
だからこの一節というものはね、この十章、十章の34節と言えばいいかなと思いますよね。33節までして、33節には、私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでもみんな人の喜ばせているのですから、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。それが流れですよね。だから区切りを間違ってしたんですね。失敗もあるんですね、この学者たちの中で。二節、三節、
しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。
じゃあこのことを創造、神様の人間創造秩序ですね、あなた方に次のことを知っていただきたいのです。 すべての男の頭はキリストであり、男性の頭はキリストだと、女の頭は男だと、そのように言われます。キリストの頭は神です。神、ヤーウェ、父なる神様ということです。これが創造の秩序、流れですね。4節、
男が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていたら、自分の頭を恥ずかしめることになります。
かぶり物、この帽子みたいなもの、このかぶり物、白いこのかぶり物があるんですけど、それをかぶり物をすると恥ずかしいことだと。しかしユダヤ人の男性は後ろにこう丸いもの、帽子をかぶってるんですね。これは何の意味かというと、私は主の秩序の下ですということです。ここで帽子をかぶってるのは。五節、
しかし女が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら、自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。
これはコリント地域でこのような風習、習慣があったんですね。女性がそのかぶり物をかぶって、今イスラムの女性たちが何かこうかぶり物をかぶっているように、その当時それがありました。6節、
女がかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることは女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。
7節、
男はかぶり物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら男は女を元にして作られたのではなくて、女が男を元にして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。
この秩序をかぶり物として表現するこの時代でした。今はもうそうではないんですね。出世
です。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。
この御使いたちのためにかぶり物をかぶる、この御使いたちの中で堕落した御使いたちが いますね。サタンです。かぶり物、権威の下、自分が非常物だということを忘れて神になろうとしたその者たちですね。堕落した者たち、そしてその堕落した者のこの天使の中でも、この次元ですね、この次元を超えて、その女たちを自分の妻にした者たちがいたんです。これが創世記6章を解決するまた一つのヒントでもあるんですけど、それで巨人が生まれるということ。今巨人3メートル以上の巨人たちもその当時いたんですね。それを解決する方法がないのよ、ネピリムの問題。だからその線を越える、線を越えること、天使がそのようにしたということです。サタンはそのように権威を無視して自分が非常物であること、そのかぶり物をかぶらなくて、私は非常物ですよ。だから私たちがね、神様の前でいつも自分の位置を確認することが重要。私たちはまず非常物です、ね、人間は神様が作られたもの、天使もそうですよ。天使を崇拝したりする必要がないんです。 全部非常物だから。まだ主はブドウの木です。私は枝です。だから主なしには何もすることはできない。これが、ね、原因を認めることですよ。主はブドウの木、私は枝。主は七時か、私は七時。ということ、それがかぶりものよね。だから、これを関係を無視すると人が疲れる。自分が七時会のように生活しようとするから疲れ。私たちは七時です。主が今私たちを導いてくださいます。このような信仰、生活。これかぶり物をかぶっていることですよ。12節、
女が男を元にして作られたように同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。
全部神様から発して、それで男を最初作られ、その元で女が作られです。
あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたらそれは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたらそれは女の光栄であるということです。なぜなら髪はかぶり物として女に与えられているからです。たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありません。
じゃあこの習慣というものが書いてあるね。習慣だから、私たちが日本に住んでるし、この時代を住んでるんです。だから習慣もとても大切よ、ね。だからこの習慣を無視して、まあ、服をね、もうこの時代に合わない服を着て生活をしたり、また教会に入ったりすると、だから習慣というものも、とても重要だったということを今このところを見ると分かるよね。昔過ぎ去った習慣を今私たちが今の時代の習慣として今考えてみるんです。17、19節。
というのは、あなたの中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。
これも一つの習慣でしたね。その当時教会の習慣は、聖餐式をね、この食べるその習慣があったんです。うちも礼拝が終わって、以前うどんとかそのあれを作って食べたり、カレー作って食べたりしたこともあるんですけど、その習慣ということを生産式としてしたんですけど、人々が人が集まる前に全部食べてしまうんです。自分たちだけ満腹してまた帰ってしまうんです。 からこのようにお腹が空いたら家で食べてきなさいということです。まあ今のね日本の教会ではそんな習慣がないんです。みんな一緒に食べて終わる。また今聖餐式の習慣はね上でやってるんですね。じゃあこの習慣の問題をねこんなに長く取り扱ってる。だからこの日本の今私たちが住んでるこの時代の習慣も主が大切にされるということですね。じゃあ23節から
私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
だから今の日本の習慣日本で教会で今聖餐式を私たちなり行ってるんです、ね、小さなパン小さなこのブドウジュースを使うんですね。関心重要な内容は何か、これ23節からのものです。だからこれを私が読むんですね。読んで聖餐式を行っているんです。イエスキリストを覚えるように、まだイエスキリストを信じてイエスキリストを受け入れるように、今の現代では忙しいし早いし、だから以前のようにね大きな食事を準備することではなくて、私たちはこの今の現代の習慣に従って聖餐式を行っているんです。重要なポイント、内容はイエス・キリストです。パンはイエス様の体です。25節、
夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。
覚えてということ、ね、覚えて誰を覚える？イエス・キリストを覚える。だから何かしようとするときにいつもイエス・キリストを覚えること。飲むとき。だから習慣によって私たちは小さいものを食べて主を覚えるんです。小さいものを飲んで主を覚えるんです。だからこのコリント教会ではたくさん食事を作ってそれを主を覚えるんですけど、覚える暇がないんですよ。先に人々が来て食べてしまったからその問題があったんですよ。27節、
したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。
だからこのキリストを覚えることができない聖餐式、先にも競争して食べてしまう、これはキリストを覚えること不可能よ。後の人はもう怒ったりするんで、教会に来てせっかく来て、以前の教会は家の教会でしたからね、家でパンを作って、ブドウ酒を作ってその生産をする、そのようなことでした。しかし全部食べてしまった、前先に来た人が、主を覚えることはできない、怒りだけ覚える、あの人たちがしたことだけ覚える、これがふさわしくないまま食べるものだと。28節、
ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に 弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし、私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。
これが結論ですよね。今の時代にはこんなことはないんですよ。だからその当時の習慣、だから今の時代の習慣をこう合わせて、私がこのその部分だけ読んで皆さんと一緒に聖餐を行っているんです。だからですから兄弟たち、こんなに聖餐を勘違いして間違ってね、食べてしまったり、先に食べてしまって後で来る人が怒ったりすることはないように、食事に集まる時は互いに待ち合わせなさい。とても性格が短気な人々が多かったんで、コリント教会、だからイエス様信じて救われても、このような性格的な部分があるのよ。これが私たち人間です。みんなが一緒に食べるこの聖餐、イエス・キリストを覚える聖餐がね、こんなに早く全部切って食べてしまって、その次の人が食べることはできない、そのようなことをしてはいけないということでした。34節、
空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることのならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。
じゃあ私が言ったときに決めましょう。だからさっきモーセがね、この3人の娘の訴えを主に聞きました。だからよくわからない、記録もない、そのような時には主に聞くのよ。これが重要です。祈りというものはそれですよ。主に聞くこと。そうすると私たちの中に今ウリムとドゥリムがあるのよ。今の時代、主よ、今のこと、今これをしなければならないんですか、しなくてもいいですか、してはならないんですかということもよくわからないときには主に聞く。そしたら主が皆さんを導く。ピリッピの手紙、2章かな、2章ですね、2章の13節、
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
だから神、聖霊様ですね。聖霊様はご自分の御心があるんですよ。だから御心の天になるごとく地にもなさせてくださいと私たちは祈るんですね。このような祈り、御国が来ますように、御心が天になるごとく地にも、今こっちにあなたの御心を今求めます。その時ウリムとドゥリムがあるんだよ。くじ、今のくじの制度が、習慣がないからね、聖霊が志を立てさせ、ことを行わせてください。そうするとすべてのことをつぶやかず疑わず行いなさい。聖霊が志を与え決めるんですね。つぶやかないでということ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。